ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、まあ各ネット局の皆様、あるいはポッドキャスト等で聞いていただいているリスナーの皆さん的にはもうとっくに言うて明けましておめでとうございます。言うてんのかな、もう
ポッドキャスト20日ですね。
えポッドキャスト、あ、もう20日なの ポッドキャスト的には。あ、そうですか。収録時点では今年2020年、はい、今年一発目の収録ということで、明けましておめでとうございますという、まあ何もめでたかないですけどもね、ということですけどもね、まあそうですね、毎週山梨県の方にはお世話になってますけども、甲府のね YBS 山梨放送さん、三浦美香ちゃんがね、ご解任というめでたいニュースが飛び込んできました。まあ、ずっと僕と、YBS で木曜キックスという番組をね、まあ、何年ぐらいやったんですかね、あれは 2年ぐらい、2年か3年か忘れましたけど、やってたパートナーの女性アナウンサーの方がご結婚され、そして、ご解任されたという
看板アナウンサー、
はい、これは多分向こうのなんか皆さんご存知のててて TV というのがありますけどもね、唯一の自社制作 の、 夕方の情報番組、まあ、はい、その MC をされてるんで抜擢されてるんですけども、うん、で発表されてたから、これは別に言うてもいいことやと思いますけどもね、うん、名前とか募集しますお子さんの、ね、
どちらかにも、
ね、だってここの番組にもすごくゆかりのある方ですからね、うん、まあ、一緒にずっと山梨の番組やってたっていうご縁ももちろんありますし、我々がやってるトークイベント妬み男というね、うん、イベントにももう山ほど出ていただいてますし、なんならこの番組にも出ていただいたことがあるんじゃないかなという定かではないですけどもね、
イベントとか、
なので、まあ、みんなの三浦美香だみたいなところがありますから、
みんなのベイビーだ、
もう本当にみんなで育てていこうっていうことですからね、うん、このコミュニティの子供ですから
やはり育てる、
ね、ちょっと名前とかね、まあ、男の子か女の子か分かりませんけども、はい、募集してみてもいいんじゃないかなと、はい、まあそれぐらいなんですよこの番組で新年明けましておめでとうございますのトピックスといえば、ようわからんローカル局の決して全国は、まあでも三浦ちゃんは旅サラダに出てはるから
いやもう人気者だから
ね、全国の露出もありますけどもね、うん、そうなんですよ、もうそれぐらいしかないという、すいませんね、なんかね、本当のタレントさんなら正月休みでハワイに行っただの
裏話、
ね、裏話、あの特番、うん、ヒットパレードの裏話とかね、一切関係です、今日ここに至るまでで僕がした仕事といえば餅をまくぐらいですからね、まあそれはちょっと後で触れますけど新潟県ラジオネームサクサク、山田ロイ53世様、フルネームでありがとうございます。明けましておめでとうございます。いつもポッドキャストで聞いておりますと。もうこれはだから今日が最後のこの話題に触れるというのは、うん、紅白見ましたというね、
出られたんですか、
まあ、出たようなもんですよねもうね、オフィシャルヒゲダンディズムが紅白に出ると聞いた時、ヒゲ男爵との言い間違えられ問題も多発しているようなので、なんだかんだでヒゲ男爵も出るのでは、甘い、NHK さんのこの敷居はそんな低くないんです、期待していたんですけども、司会の内村さんが演じるコントの中でオフィシャルヒゲダンディズムの皆さんがルネッサンスと言わされてましたねという、まあ、僕も見ました、拝見しましたけど、うん、確かに言わされてました、うん、そしてそれを断ち切るように綾瀬はるかさんから放たれたはるかカッター、目を疑いました。ヒゲ男爵本人が出ないでルネッサンスが一人歩きしているではありませんか、しかもヒグチカッターも一緒に、ヒゲ男爵本人たちは登場していないのにギャグだけが一人歩きしている様を見て、本当に なんてついていないんだろう、なんて残念な人たちなんだろうと思いました。紅白に出られるもうまたとない機会だったのに、まあ、僕はもう出たことありますからね、
2008年
に、中居正広さんと仲間由紀恵さんとなんとかかーいルネサーンス言ってやってますから、だからまあそうですね。でもよく考えると本人が出ていなくてもギャグだけで、あ、ヒゲ男爵ねってわかるってことですもんね。それはそれですごいことなんですよね、まあ、それはそれでがいらないですね、シンプルにすごいことですよ。これは
それはね、
すごいことですよ。国民がみんなわかるんですから、
ヒゲ男爵を、
ヒゲ男爵のやつをやっているというのが国民がみんな知っとるわけですから、そら1月の3日から徳島で餅まくっちゅうねんいう話ですよ。
紅白効果が、
わけのわからんもんが巻いた餅なんか誰もいらないんすよ。紅白でオフィシャルヒゲダンディズム綾瀬はるか、そして福山雅治が、ギャグやった、あの人ヒゲ男爵のギャグだってわかるぐらいのものが巻くからこそ餅なんですよね、それはね。あんたらみたいなのが巻いてももうそれはもう意思です。小石を巻いてるのと一緒ですから。でもルネラジリスナーの私としてはヒゲ男爵ご本人たちに出てもらいたかったですと、新潟でも放送が始まるといいなという、今年も聞き続けますというね。サクサクだからこれやっぱサクサクはまだちょっとよう分かってないです、こいつは分かってるんです、この方ですね、はい、この方です、どの方ですか。あ、これだこれだ、ラジオネーム、はい、二階堂ぴょん吉、さておそらく紅白歌合戦で行われたヒゲダンの皆さんのルネッサンスと、綾瀬はるかさんと福山雅治さんによる樋口カッターもどきに対する祝辞が大勢の皆さんから届いていることでしょう。いや、そんなに届いてないです。そんなに届いてないし、あのもっと言うなら、僕はつい直近で出させていただいた、朝の情報番組 TBS さんのね、志らく師匠のグッドラックを見たというメールも来てないです。
いつも来てない
ですね、これは。あのよそテレビで見させていただいた僕はしみじみと最高だ、でこいつ分かってるんですよ、最高だ、下手に応援ゲストで呼ばれてのこのこ出て行ってつるんつるんに滑って帰ってくるよりも100万倍良かったと深く感動いたしました、いや、おっしゃる通り、これも我々がどうも言うて出て行って、いや、よう間違えられるんすよみたいなことをやったとしても、多分ほんまもうキンキンに滑ってたと思いますよ。良かったんです。同時に2020年の妬みクリスマスのゲストはこりゃ内村か福山だなと察知いたしました。バカじゃねえのというね、
内村さん
当たるわけな、当たりますようにって書いてます、当たるわけがないんだという、まあもうだからこの話題はもう終わりです、終戦ですね。だから
まあまあまあ、
はい、ちょうどこの紅白の前、何時間か前に僕ウィズニュースさんで、まあ、自分が書いたエッセイだかコラムだかみたいなやつ、まあ、そのオフィシャルヒゲダンリズムさんがすごい売れたせいでみんながそれをヒゲ男爵とかね、オフィスヒゲ男爵とかオフィシャルヒゲ男爵とか間違えるせいで、僕がいつも楽しみにしてるエゴサーチのヒゲ男爵検索が無力化されたという、もう全部オフィシャルヒゲダンリ結果よう見たら全部オフィシャルヒゲダンディズムのことを指しているヒゲ男爵しか出てこへんやないかというような、まあその文章をね上げて、でまあそれで終わりやなと思ってた紅白でああいう風にやっていただいて、もうだからこれ以上言うと、もう本当ただしがんでるだけというね、すがっているだけということになっちゃいますから、もう年も変わったんでね、もうだからもうヒゲ男爵はもう彼らにあげます、 いらないですもう、はい、
どうなるんですか。
僕はだからもう今後は、山田類検索しかしないことにします。個人名のね、このエゴサーチに関してはね、もうヒゲ男爵はもう完全に死んだ、ヒゲ男爵検索は死にましたから、何も調べられないということでございますね、本当に、内村さん、 NHK の皆さん、綾瀬はるかさんも素晴らしかったですね。僕も見ましたけど、綾瀬カッターかはるかカッターかちょっと忘れましたけども、要するにオフィシャルヒゲダンリズムさんが内村さんに無茶振りされて、なんかちょっと覇気のねルネッサンスって やってるところに食い気味に、はるかかったとこうピシッとこう、あれが本来の、これ変なおかしな物言いになりますけど、あれが本来の樋口カッターなんです、あれが正しいんです、タイミングといい 言い方切れ味といい、本来あのよどんだ空気をピシッとするというギャグなんですよ。だからご本人がやってるのはもうあれも死んでるカッターですから。
樋口さんはどういう切れ味
なの？あれはだからもうそこに置きに行く感じですよね。だからもう切れ味はないゼロですね。だからもう何回も言うてますけども、雑誌の取材等で好きな食べ物なんですか、樋口カッターっていうぐらいのもうトンチンカンなことになってますから、うん、僕は綾瀬はるかさんのあのはるかカッターを見て、あそうだそうだ、初心を思い出しましたよ。本来の樋口カッターこれだったんだというね。ぜひ、まあ、あれ以後樋口君には会うてない。あ、餅巻いた時に会うたけども、あの時もただなんかあのやってくれてたなみたいなのほわほわ言うてただけなんで、違うんだよと、あれを見て本来の自分の肩を取り戻さないとダメなんだよというのをこれ言い損ねたんでね、気づいてほしいです。本当にあの切れ味、あれでこそまだ笑いが起こるんですよ。うん、樋口カッターやって、樋口カッター、いやこれじゃウケないです。だからもう仕組みが分かってないから、あれがだから本当にもう人間がね、やっぱりあの核とかドローンとか持ったらあかん理由と一緒、うん、もう訳も分かってないのに僕が考えたギャグだけ与えられてそれを連呼してるという状態だから、それがやっぱり良くないなという、うん、もうだから本当に最近は事務所の人間にもちょこちょこ言われてますからね、彼は、営業の時に覇気がないとね。
無気力営業力士みたいな、
一切笑いを取る気がない。向こうは相撲を取る気がないですけども、無気力のねお相撲さんはこっち笑いを取る気がないんですよ。良くないなということでございますね。はい、ということで、今週も今年もよろしくお願いしますということですね、うん、はい、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。土曜の朝、地方営業に行くときは必ず山口放送のド朝を聞きながら準備しています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。いいね、実家がある人はね、お正月。その T さんは、はい、ご実家は大阪でしたっけ？大阪のどの辺ですか？それは
あの重曹っていう
重曹
素敵な町。
ああ、なんか靴片っぽだけ売ってるところでしたっけ？
下町と言いますか、
なんか露店みたいなところで、なんか誰かがあの喋ってはるのを聞いたことがあるんですけども、露店とかで靴の片っぽだけ売ってるとか、100円玉を10円で売ってるみたいな話をなんか耳にしたことがありますけども、そんなにあの品は良くない町ですよね、おそらく。
まあ大阪全体が、ね、
下町やからね、
う
ん、
そういう庶民的な町ですから。
そう、重曹で阪急、じゃあ阪急やったら品がいいのかな。重曹通ってました俺、あの中学、
神戸線
で、はい、六甲中学っていうとこ通ってる時に、はい、あの阪急電車の途中で重曹とありますもんね。
あります、
そうなんですか、
ね、ちょっと帰りましたけどね。
あの辺ご出身なんですか、はい、ラジオネーム2019+1、ね、2020でええやないかいと、はい、ほ怖いですね、うん、ほぼ10年のサイレントリスナーもう10年隠れてたやつが外出てきて声出してもうよっぽどの事態なんですよ10年のサイレントリスナー初メールです。すごいですね、とんでもないことが起こったとしか考えられないんですけども、これがあの先ほどから僕がちょこちょこ言うてる餅巻きの件なんですよ。そもそもこのイベント、まあ、そもそもこのイベントはって書いてますけど、まだ何も喋ってない、四国雲辺寺での初仕事レポと書いてますね、はい、そもそもこのイベントは二十数年続いている。あ、そうなの、そんなに由緒あるイベントなんだ。大量の餅巻きで近辺のみ有名なイベントらしく、まあ、その界隈ではということですね。今回はヒゲ男爵のポスターを徳島市内で発見し、確かにいろんなとこに貼ってあった、純蔵さんに会えると、僕ですね、大喜びで海抜1000メートルの海抜1000メートルで営業やで、富士山で言うたら 3、4号目ぐらいやで、四国巡礼、そうなんですよ、66番札所雲辺寺まで登ったのでした。もうだから、行きは飛行機で高松空港まで行って、そこからまあ車で移動して、 でロープウェイ車で山の中腹まで行ってそっからロープウェイで現場ですから
過酷な
現場ほんで帰りはロープウェイで降りて車乗って山下ってで車でブーンと行ってなぜか高松駅かなんか忘れましたけどどっかの駅から東京まで電車で帰ってきたんですよ。そうですね、四国巡礼66番札所運辺寺まで登ったのでした。過酷です。年齢不詳の MC 女子アナに紹介されまあまあ確かにね。明けましてルネッサンスを持ち目当てに集まった500人ほどって書いてますけど多分1000人ぐらいいました、の客に矢倉の上から供与するもさほどの協力は得られないまま、いやそんなことないわ。しかしさすがに培われた強力な営業系でじわじわ盛り上げていく純蔵さんと相槌上手の樋口くん、いやそんなん上手やなくてええねん。だ餅で言うたらあの水ペチャってつける人ですね樋口くんは。紅白でのヒゲダン話もちょっと触れ、これ1月の3日やからね、うだうだ話10分後にいやもう徐々に盛り上げてこう温めていかなあかんな、営業ってそういうもんやから。うだうだ話10分後にやっとショートコンツェルン漢方に、いや漢方じゃそれはオチだから、ええ、まだ今年もやるんですかそのくだりを。漢方っていうのはオチのワードなんです。料理人というショートコンですね。あ苦しい苦しい、なんだお前スープに何したんだ、俺が飲んだスープに何か入れたか、えー、へーへーへー漢方ありがとうというね、感謝という、その漢方だからタイトルじゃないですこれ、オチですからね、はい、漢方に、はい、ごほうごほう、熱い体が熱い、いやもう全部かかんでってネタを
書き起こしてくれ、
体が熱い、体がほてって急に汗が止まらない、なんなんだこれは、僕フリーのとこですね、はい、漢方オチの漢方に向かっていく助走の部分です、はい、はっはっはというね、で緊張感が漂う境内いやいやこれはでも俺は褒め言葉やんか、緊張と緩和やから、まあ、笑いというのは、ま
あ、よく言うけど、
そうやろ、張り詰めた感じの空気をこうフリーやからね、
1000人ぐらいがじゃあ
そう1000人がこうこうじーっとこう見てはっはっはっていう、いやもう何にも俺は思わないです、何にも思わない、ただただルーティンをこなしてるだけですからプロとしてね、緊張感が漂う境内、ここでそうです、でこの後何入れたんだ、で漢方ありがとうなんですけど、ここで絶妙なタイミングで寺の鐘がゴーンと本来なその後漢方チーンのはずなんですけど、その前にゴーンってこう鐘が鳴るというね、一度大爆笑で、まあ私もねえーとかね、でちょっと住職とかね、まあ、リアクション取って、ほんまに今回ってようございましたと、失礼なんです何回も、年齢不詳女子やなから失礼なんですよ何回も。持ち投げ付録の景品紹介での40年ぶりに聞いたカラーテレビというワードも笑いましたいやもう このねMC のね、あえて言いますごめんなさいね、このご時世にMC の女がねもうトンチンカンも甚だしいですよ。いや1位餅の中になんかくじみたいなの入ってるんですよ、で景品も当たるんですよ。だからよう考えたらあれ、その運辺寺さんが、まあ、檀家さんに向けてやってるって、基本的にはもちろん観光客の方とかもあのいら地元じゃない方もいっぱいいらっしゃるんですけど、基本的には檀家さんに日頃の感謝みたいなことでやるから、まあ、企業インナーの企業パーティーの営業と一緒やなと思いながら、で景品ね餅の中にあのくじが入ってて、でそれ開けたらうわっな何かが当たったっていう、一等が本当に大きな、多分 4K みたいなことでしょうね、のカラー液晶カラーテレビみたいなことなんですけど、まあ液晶テレビですよね普通に言うなら、まあ そうですね、その多分俺よりちょっと年上ぐらいの MC の女性アナウンサーの方なんですけど、もうずっとね、一等は今日はなんとカラーテレビが当たりますみたいなこと言うからいやもう三丁目の夕日かい言うね、2020年やでと、2020年に1000人ほど集まった群衆に対して皆さんカラーテレビが当たりますよっていうね、わーわーやないねんと、なめてんのかとみんな白黒見てると思ってんのかというね、まあそういうこともありましたけどもね、でもう一つちょっとその、件に関して来ておりますね。これがねすごいんですよ、ラジオネームくのいち、あ、くうか、ラジオネームくう、 男爵様のというので他の皆様明けましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願いいたします。1月3日のこと、 NHK 総合チコちゃんに叱られるを見た後、四国地区のローカルニュースをスマホをいじりながら見てた時のこと、運転時の持ち投げの話題が流れ、なんか風物詩なんですよね、お笑い芸人のヒゲ男爵がというくだりが耳に入り、緊急地震速報ばりの緊張感を覚えテレビ画面に集中すると、男爵様と樋口くんがコントをし、樋口くんが喋り出した途端に鐘が鳴るという素晴らしいコントとともに、いやハプニングです、あれハプニング仕込んでるわけじゃないです。招かれていたことを知らなかった自身に怒りを感じています、うんたらかんたらと、いうことなんですよね。
テレビ
だからこれ NHK の NHK のニュースで流れてるんですよ。でやっぱあれですよね、風物詩芸人っていう言い方がやっぱ今日ボジョレーヌーボーの解禁で、で別に我々のコメントが使われるまでもなく、どこそこでボージョレの解禁が、イベントがあってみんなでお祝いをしていましたっていうナレーションバックに、こう我々がルネッサンスしてる映像が流れるというのがありましたが、今回だから餅巻き、金河新年の餅巻きが行われましたというナレーションの後ろでルネッサンスってこうやってるみたいな、風物詩芸人ですよね。
NHK 付い
てます、NHK さん本当にありがたいですよ。これはだってもうハプニング笑いのとこなんか NHK のそんなニュースで使わへんやんか普通、ね、これを使っていただいたのは、まあ、まさしくオフィシャルヒゲダンディズムさんのおかげとも言えるんじゃないでしょうかというね、ことですけども、ただこの金ゴーン事件がね、まあ住職がめちゃめちゃキレてたいやだからまあさっきから何回も言ってますけど、ネタの途中で何とか帰ってく前にゴーンってちょっと住職とか言うて、まあそこで人笑いありますよ、もう大爆笑、うん、あれはまあやっぱりその、戦場で鍛えられてるからもうすぐに出てる。
どんなハプニング
で、樋口くんは横で泡吹いてますよ
ひっくり返って、
ってあいつの頭が疲れたんかなっていうぐらいのあわわわってなってましたけど、もうすぐさま笑いに変えましたけど、でパーッと見たら、いやその金鳴らしたらダメなんですよ、イベント、もちろんイベント中やし、金を鳴らす時っていうのは住職の許可というか、ちゃんとあのそういう何かしらの儀式みたいなのがあるわけやから、ほんでパーッと見たら遠目に大きな金があって、その横にオレンジのくしゃくしゃのダウンと黒のニット帽をかぶった、まあ、それこそやんちゃ坊主ですね、まあ、坊主ではあるんですけども資格はない方の坊主、やんちゃ坊主がゴーン言うてやってて、まあ、あれは絶対住職ちゃうやなと、住職がオレンジのダウン着いへんよなと思いながら、おーい言うて、まあ、その後もなんか2回ぐらいゴーンってやってましたよ、でバーって逃げていったんですけど、後で住職に和尚にあの全部ね餅巻きも終わってからお会いした時に聞いたら、もうめちゃめちゃキレて、なんてことだって、なんて日だって言うてました、なんで勝手に鳴らすんだみたいな、弟子のお坊さんが怒られてましたもん、なんで金を見とかないんだみたいな、いや本当に、まあ、我々的にはすごく笑いになったんで、よかったですけどもね、
テレビにもね流れて、
いやよかったですけど、あとなんかねあれですわ、そこのお寺のお孫さんみたいな女の子、18歳ぐらい言ってたかな、お孫さんみたいな人にお会いしましたけどね、だからその、まあ、里帰りやないけど何年かぶりにお母さんの実家の方がその運転寺やから言って帰ってきたら、18歳の、この春から大学生ですとか言ってたけど、なんか品のいいね、可愛らしい、もう本当に上品な可愛らしい子という感じの子で、で君はそのあれ一緒に写真撮ったりしながらね、君はその今こっちに住んでんのとか言ってたら、いや私は横浜ですみたいな、横浜で生まれて育ったらしいねんけど、そのお母さんの要するにその運転寺さんのその娘さんの嫁ぎ先がなんか横浜のまたこれもお寺らしいねん。でだからええー、なと思ってお寺って、だからもうその18歳の子見たら分かるもん、もう本当に品が良くて何にも苦労をしてないっていう、
まあ育ちがね、
ご飯に困ったことがないっていう、お洋服とかおもちゃとかにも困ったことがない人間が醸し出せる欲のなさみたいなものすごく感じて、いいな寺ってっていうそれに比べたら餅巻きで集まってる1000人ぐらいの群衆はもうあれはもう本当に 植えた鬼と書いてガキですよいやね、僕だから本当にアメトークさんで餅巻き芸人っていうテーマの回があったら俺めっちゃあるある溜まってるぐらい年間 2,3 回餅巻きすんのよ、うん、まあその乾杯とかそのちょっとめでた要素が入ってるからか分からんけど、だから餅つくのはクールポコなのよ、巻くの俺らなのよも餅営業の中でも住み分けができてんねんけど結構巻くんですよ。ただ、ね、やっぱもう餅巻きって人を人間を変えてしまうのよね。
麻痺しちゃう、
麻痺しちゃう、うわーっつって男爵男爵おいこっち全然来てないぞー言って、もうすごい、さっきまでちょっと舞台袖でお客さんとね、まあ、僕結構あの表面上はなんていうんですか、気さくに絡むタイプのタレントやから、
全くそんなことはないんですけど、
ね、全くないです。何回も言いますけども胸のところに四角い鉄の箱が入ってるだけの人間ですけども、オズの魔法使いの序盤のロボットですね。だから心をもらうまいというね、機械仕掛けですけども気さくに喋ってたんですけども、本当にもう皆さん、まあ、お正月いうのもあるから品のえご夫婦とかね、穏やかな空気感やのに餅巻くぞ、7000個巻きましたからね。もう筋肉痛で肩パンパン餅巻きで、でもうさっきまで品用がね、もう こっち来れ、こっち全然来てないぞ、もっと上手に投げろみたいなことで、もううわーなって、でも餅ももうカチカチなのよ。あれ9時中に仕込まなあかんから、何日か前についた餅やからもうカチカチなんですよ、小石なんですもうほとんどでも大概餅巻き終わった後あの泣いてる、ワンワン泣いてるね子供が、うん、顔に当たったりとかね。いやでもちょっとね、嫌っちゃ嫌なんすよね、もう今のご時世クレーム来そうやん、なんか男爵が巻いた餅のせいでみたいな、で目顔とかに行ってね、目とか当たったりしたら怖いし、だなるべくもうずっと手前にこう手前のところばっかりこぼす感じでいきたいんだけど、後ろの方の荒くれ者が「ああこっちや!」って言うからビヨーンだけでバゴーン当たって。餅巻きの時だけ本当にあの無罪にしてほしいですよね、まあまあ、何が起こっても、
まあ、伝統行事
こっちは仕事でやっとるんですから、まあということでございますね、はい、多分また夏か秋ぐらいに餅巻きの営業が入ると思いますけどできるだけ餅は柔らかくしていただきたいという、これがあの餅巻き芸人としての要望です。はい、柔らかい餅でやりましょう、
怪我しないからね、
軟球で今だから公式なんですよカッチカチですこれはねはい、ということでフリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネル星子チャンネルに出演中のこの方とご一緒です。
どうも星見理香です、
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
ちょっと先週すごいあの柔術とか柔道に固められればいいんじゃないかって企画を僕発信で言いましたけども、うんうん、よくよく考えたカフパイちゃんの時も似たようなことを言ってて、どうも俺は固められフェチなのかなという、指摘がね、宇野 T さんからございましたけどもね、ちょっとどうですか、賞賛が見えてきました。見えてない。
なんか見えてきました。
なんかだから、うん、何本か撮りできるようにはしようというね、これは大事ですよね。でちょっと週2やと少ないからもうちょっと上げてみるとか、これなんですか、内ももを使って潰してみたというね、3分の動画が。
風船を内ももで潰すんですよ。
うんうん、内もも、ほしこ踏ん張る、また力って書いてますけども。これが2091回ですね、3週間前にやめたやつ。
あ、そうなんだ。でもやっぱスライムが一番。
スライムなんだ。
やっぱちょっと裸に見えるから、なんかこれ
スライムの
サムネが、
スライムで服を作る。いや、ただとはいえですよ、
はい、
4日前にあげたおパンツ脱いだり履いたりっていう、もう本当にもう、
ね、
なんていうんですかね本当にもうみっともないというか
もう本当に、
はい、いや、その企画がどうこうというより、この精神がなんかこのみっともないのに450回しか狙ってないっていう、こんな屈辱はあります。
え、結構だからもう恥ずかしいですね , 笑わないでよ , 笑って、
セクシー女優歴もう今引退されてますが、卒業されてますが、何年ですか。
え、これ 全部、
うん、
全部です。
デビューしてから卒業されるまで。
やばい、もう10年、
今じゃない、卒業まででいいんだよ。
5年、
5年、
はい、
5年セクシー女優で活躍されて、はい、満を持しておパンツ脱いだり履いたりという動画を YouTube で上げ450回視聴この全否定です、これ
ねえ、でも本当に
あ、やっぱそういうの屈辱と思うんだ。
屈辱って思ってます。
あ、なだってその横のこれも屈辱かな、バナナ食べるのも得意だもんっていうもう明らかに何かを想起させようとしてる、本来ならホームグラウンドの企画で720回。
なんでなんですかね、本当に。
いやだから、いや分からへん、分からへんけど、いやそれこそさ、だってそもそもセクシー女優さんをやってらっしゃったっていうのもあるし、うんうん、でそもそもセクシービデオというものが世の中には動画が溢れてるわけですよ。
そうですね、
溢れてる中で、
あ、
どうなんっていう、その、ね、逆にね、今までやってたことより抑えてるみたいなところもあるんだろうし、あとなんかちょっとあれちゃう、舐めるなみたいな気持ちもあるんちゃう、
あ、
見てる方の。
なるほどね、
やっぱり、
ね、
その安易さっていうのはね、見抜かれるんですよ、うん、
なんかたまにコメントとかね、うん、YouTube のコメントとかね、再生回数少ないみたいなのが書かれてて、わかるとかって
思って、おめえだよって話、わかるじゃねえよ、わかれだよ
いや、あのすごい、でも、
いやそうね、だから ね、これリスナーのみんなに分かってほしいんですけど、リカちゃん真面目に取り組んでいるからこそこの悩みなのよ、うん、だからちょっと企画をね、なんとか、じゃあいきましょう、星子チャンネル企画会議。はい、もう趣旨は今まで散々言うたことでございます。メールいただいております。ラジオネームつばめっこ、はい、男爵リカちゃんこんばんは。 YouTube でやる新しい企画を探しているとのことですが、自分はおじさんの YouTuber が家で一人焼肉や一人お好み焼きをする映像を何も見るものがないとき、ついぼーっとして見てしまいます。
あ、
謎の中毒性があり、おじさんでも見れてしまうということは、可愛い子がやればもう少し話題になると思います。ちなみにこのおじさんは編集なしで1時間40分ぐらい平気でやっているのです
ごい、
できるだけ長尺をおすすめしますおじさんが、だからそれもだからあれじゃ、やっぱある種裏切りというか、あの こういうのがお好きなんでしょっていう感じのが多いやんか、結局のところ、
うんうんうん、
おしこチャンネルさん、
まあ、確かに YouTube、
まあ、勉強した成果やけどね、逆に言うと、
はい、
こういうのみんなやってるなと思って、とりあえず人取り合ってみようってことでやってんだけど、
うんうん、
こういうのでしょっていう感が強すぎるんちゃう。だからそしたらやっぱりこう YouTube のキッズヘッズたちは、
あ、
舐めるなっていう、これのことかなというね。ちょっといいですか、焼肉生放送、クリスマスイブに自宅で一人焼肉を堪能する、どうですかこれはい、今ね、
あ、すごい、20万回。
見てください、リカちゃん見ながらね答えてほしいんですけど、はい、そのおじさん彼は何か面白い焼肉をしてますか、
はい、いや、してない
んですね。してないんですよ、これ
すごい素だ、
ただただ素で、こたつ、それ
こたつ、
お家のテーブル、
お家のもうほんと汚いテーブルこれがいいですね、
いわゆるうちのテーブルで、
はい、
でな、それ何、コンロ、何やろ
これ、何ですかね、
あのホットプレート、
あ、ホットプレートっぽいです
か、なんかで焼肉をしてるのを1時間以上固定カメラで、何の変哲もない絵ですよ。
ほんとだ、2時間もやってますよ、はい、
あんた、それにおじさんの一人焼肉1時間40分にバナナを食べるのも得意だもん、おパンツ脱いだり履いたりね、でもこんなもん無残ですね。
本当ですね、おじさん、
墓踊ってみたって
これ本当恥ずかしかったですよ、
ラグビーで墓踊ってみたって、流行にも、もう乗りに乗った流行、
うん、
1760回、
1万いってる動画が1個しかないんですよ。
なんかさっき見たやつだ、うん、スライム、
スライム、
あ、ね、だから、まあ、ただこれがですよ、そのリカちゃんが一人家で焼肉を食ってるみたいなことになると、ややあざとさも出てきませんか、やっぱその女の子がという、女の子の部屋を覗ける感覚みたいな、 こと、おじさんだからこそじゃないですか、その辺をどうするかですよね。だからね、やる、これ一回やってみる
焼肉もうずっと
2時間。だから料理をちょっと変えたりした方がいいのかもしれないですね。正月にだから一人でずっとこう餅焼くとか灯油のストーブ高といで、
こ
ういうのこの上にやかん置けたりするやつ、
いいですね、
昔ながらの。でそこに立ってそこでずっとスルメとかこう来た来た来たパチパチパチパチ、
いい、
こう焚き火の音の動画のニュアンスもこれ入れますからパチパチパチでプクーっとこう膨れてきて、でこれ食べないです。これできたら画角の外にいる人に、はい、焼けたよというのを
あげるんですね。
でこうするめねっつってこう焼くという、焼いて画角の外に渡すという1時間これどうですか、ストーブで焼くという企画ですね。これ
いいですね。
ちょっとやってみましょう。これで2個ですね。だから固められるのとストーブで焼くという、これで2個できましたから。だから狙いするとやっぱり良くないんだと思うんですよ、これは。
なんか確かにそうですね、言われたらなんかこう企画考えすぎて作りすぎてみたいな、
でもだからその一流の YouTuber になるにあたってこの作業っていうのは大事やったのかもしれませんよ。ちょっと結果は出なかったけど、一応こう手当たりしてちょっとやってみるというね、ここからです。経てここから餅を焼きましょう。だから、焼いていきましょう。これは意外とだってそういうの跳ねない、削るとかさ、木のゴツゴツの木の根っこを拾ってきて、機械にセットしてひたすらこう削るみたいな。
耳フェチだ、ね、音フェチか。
じゃあちょっとお知らせしてもらっていいかな。
はい。あなたのキーネ、いいねが、
キーネはない
んですよ。なんだそれ。
実は、キーチューブですか？キーネはないんですよね。
いいねだった。
あなたのキーネ
が。いいねがきっとある YouTube 総合サイト、レディオからのお知らせです。
はいはい。
このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です。いろいろな動画がありますので、ぜひ星子チャンネルで検索してください。
はい。
他にも面白いチャンネルがたくさんありますので、ぜひレディオの公式ホームページで検索してみてください。
はい、あと1週、
はい、
来週さらにいい企画が生まれるように頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
レディオのコーナーでした。娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、ルネラジオブロック。さあ、メールを送りたいけども高齢者の常連が幅を利かしていてなかなか送れないという、まあそうなんですよね、老害本当に、もうだから高齢者のリスナーは本当にもう何ていうんですかね、はがき職人免許をこう返納してほしいですよ、もうそろそろね。危ないし、危ない危ない、そんなティーンのルネラジリスナーのために立ち上げた10代限定でメールを募集するコーナー、中身は何でもいいと、もう自己紹介でも何でも悩み相談でも何でもいいと、
リアルな
状態です。ラジオネームサミット、19歳女子ですという、来ましたね。この番組のだから中核をなすリスナーですよね、年代の、そうですけどね、なんと高校生の時から拝聴しているという、そんな番組じゃないんですけどね成人する前にルネラジオブロックルネラジオブロック
コーナーね、
でメールをしなきゃと思いメールしました。ありがとうございます。悩み事といって思いつくのは第一印象がすごく悪いことです。来年から1年間留学に行くのですが、あ、そうなの、友達ができるか心配でなりません。数々の営業を素晴らしいスペックでこなされてきた男爵様に初対面の人をうまくつかむコツがあれば伝授していただきたいです。来年日本語が聞きたくなった時には必ずルネラジを聞きたいと思います。2020年もルネラジのご存命を心からお祈りしております。だからもう海外旅行行く時の味噌汁、梅干しと同じ役割がルネラジなんですね、これはね。味噌汁かルネラジかという、はい、ことでございます。 1年間留学、うん、アメリカとかですかよう分かりませんけども、
留学だとそうですね。
ねえ、また第一印象がねすごく悪いってご自分でおっしゃってますから、じゃあもう無理なんじゃないですか。うん、第一印象がすごく悪いってそんなことある？そのいや何にも言葉を発さない状態でよ、よっぽどなんか口が悪いとかだったらねまだわかるけど、第一印象がすごく悪い。うん、まあ僕、まあ、これこのご相談とはちょっとそぐわないかもしれませんけど、僕はよくやってる、まあ、手口というか、まあ、僕は本当にあの社交が、本来的には社交が苦手なんです。ただ表面上はすごくうまくできるというね、はい、このギャップに自分で苦しむわけなんですけども、
中は機械です、
ね、そうなんですね、中は機械なんですけど、はい、表面上は柔らかい、ターミネーターですね。だから初期のターミネーターですね、機械を肉で覆ってるだけなんですけど、なんていうんですかね、人とまじまじとこう、まあ、ウノティぐらい付き合いが長くなるとまあさほど苦でもないんですが、目を合わせるのがちょっと嫌なんですよ。まあまあ最近でこそまだウノディぐらいとちょっと外してしまいますの、俺はね、まだ付き合いが短いから。あんまりその合わしたくないんですよ、うん、あんま目を合わしすぎるとそいつの毒が入ってくるみたいな気持ちになるんです。病んでる。聞いたことのない症状ですねこれは。そいつのなんかじゃな部分が流入してくるような気持ちになるというね、
体の中に、
あとまあ単純に恥ずかしいというのがありますけども、それでもまあこういう仕事してるからね、人付き合いも多少しないとダメじゃないですか。そういう時僕はよくやってるのが笑うというね、うん、ニコニコするって、はい、こうやって、いやちょっと待ってくださいよってニコニコしたふりをして目をつぶるんですよ。そうすると一瞬エスケープできる、視線の交差からエスケープ逃げることができますから、まあでまた笑顔ですからね、
笑顔が足りない可能性はある、
ね、あそうね、うん、もっと常にニコニコしとけば、うんうんうん、ね、ニコニコするふりして目つぶるんですよ、うん、そしたらもう相手のこと見んで済みますから、ま
あ、思ってなくてもね、
そうです、そうです、それでいいと。まあまあでも留学ですか、外国ですからね、うん、だその別にね、あの友達がいなくても生きていける術を身につければいいんですよ、うん、そんなだなぜ第一印象が悪いんですから。19歳で第一印象悪いってもよっぽどよ、うん、よっぽど多分環境が悪いんかな、分からへんけど。だってご両親でしょ、だってそれ、
まあそうですね、
ね、
笑顔があんまなかったのかな、
ご両親の笑顔が足りへんから子供も笑顔が足りへんという
ってこと言う。
ラジオネームチャムチャム、はい、ヒゲ男爵さん、はじめまして。はじめまして、ルネラジリスナーさん、かっこ檀家さん、いやルネラジリスナーでいいんです。からこちらのラジオが大変良いと教えていただき、
良いいいよと、
コンドロイチみたいな。こちらのラジオが大変良いと教えていただき、前回の放送から聞いてみたら、うん、とっても面白く、人生初のラジオへお便り投稿がどうしてもしたくなったので、送らせていただきました。私は10代といってももう間もなくはだから一緒ですね、20歳を迎える、
19歳、
過去本当はもう今年振り袖は着てしまってるが、いやどうでもいいわ。まあ、その細かな情報はどうでもいいんで、女子大学生です、ね、人生の先輩であるヒゲ男爵さん、うん、今のうちにやっておくべきことなどはありますか。小学生の頃から大学までずっと規則の厳しい女子校で育ち、うん、立派な世間知らずに成長してしまったので、世に言うラストティーンになりたいです。いや世に言うって言われましたけど、なんですかラストティーンっていうのは。
10代のうちに、
ああそういう意味ね、単純なやつね、うん、アドバイスお願いします。若々しい
ご相談が、フレッシュな相談です、
ね、今のうちにやっておくべきこと、うん、うん、まあ僕の場合がもうあなたの年の時はまだ引きこもってましたからね。立派な世間知らずとおっしゃってますけど、世間知らず度合いでは俺の方が上だったわけですから、
すごい、
まあ、だからあの本当にこの番組ではよく皆さんにお伝えしてますけども、あの若者、小生意気な10代20代前半の人間に対していつも、私が言うてることですけども、お前らが俺に勝ってるのは残りの寿命だけだっていうね、それを本当に強く自覚しなさい。あなたたちは今大人を見て何かしらちょっとバカにしてるかもしれない、私は あそこでは終わらないとかね、あれ止まりで終わる私じゃないみたいに思ってるかもしれませんけど、あれ止まりです。はい、どのあれかは皆さんが思ってるそれぞれの顔を思い浮かべていただきたい。必ずその人を止まり、もしくはその人を下回ります、あなたは、はい、上回ることはほぼないでしょう、うん、っていうことをね、尊敬の念を持ってね30代40代50代の人間を見てください。これが60代70代80代になってくると、やっぱアホもいますから、もう誰も死なないわけですからね、基本的にも江戸時代戦国時代じゃないから、アホもバカもそのままずっと年齢を重ねていくから、賢者はいないですね、うん、まあそういうことです。
まあまあ時間はあるっていうことですね、はい、逆に言うとね、
一瞬で終わりますから、あなたのその19、20歳20代前半の季節は一瞬で終わります。ほぼ何もできないでしょうただできない自分を責めないでいただきたいという
そんなもんです
ことですね、自分を過剰にこのなんていうんですかね、自負しないというか諦めてほしいということでございますね19の
いなくなっちゃう
10代のリスナーに諦めなさいということでございますけどもね、はい、どしどしお待ちしております。はい、ルネラジオブロックのコーナーでした。娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2020、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在も応募受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE です。そしてお知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流期完全版、中年男ルネサンス、一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中、ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中でございます。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ヒゲラジというラジオ音源なんかを毎週配信してますので、ぜひチェックしてみてください。クロワッサン、ウィズニュース、トフーフ、雑誌コンティニューなどコラム連載中、木曜キックス、ワイベース、山田翔宗さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。最後にラジオネーム、ビロック、男爵様、スタッフの皆様、ルネッサンスです。はい、愛知県在住の日経新聞購読者、プロモノアートコラムを書いてます。毎週コラムを楽しみに拝読しておりますと書いてますけど、もう終わったんです。年内2019年12月でも終わりました。半年間やりましたけどもね、あとはオフィシャルヒゲダンディズムさんがどうのこうのというのが書いてますけども、内村さんが執拗にルネッサンスを強要する様子を見て、ちゃんとそれは分かってるでしょ、向こうも。ああ、男爵様が懸念された通りのことが起こっているな。いや、懸念はしてないですよと思いながら、ふと鳥もつにプレゼントの当選者数が今月は拡大していることを思い出し、慌てて応募するしてます私は極度の寒がりで、今年の冬は乗り切れるんだろうかと毎年心配しながら生きておりますが、皆さんが美味しい美味しいとおっしゃる鳥もつにをいただいて温まれば、きっと令和の冬も越せると思うということで、ね、今ここで読んだからこの人は入らないってことですか。
もう発表しちゃったんでね。
あ、そうかそうか、
また改めて
残念でした。はいまた懲りずに送っていただきたい、
は
い、いずれ当たるかもしれません、はい、ということでございます。はい、今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、大の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、そういうそのポジティブで、ヒューマンニズムにあふれたね、こう心が テロンギみたいになるね、このホカホカするような、そういうメールをねいつも我々は欲してるんで、凍えてるんです我々は。やっぱりね、この T さんも今あくびを噛み殺しながら今収録に立ち会ってくれてますけどもね、
はい、今日はずっとですね、
さほど結果も出ない人生にも飽き飽きしとるわけですよ。
また始めちゃ
います
、
また下請け下請けという、またしょうもない人生の何週目かが始まったというね、私もそうですこれは、餅ばっかり巻いて一年が終わっていくというね。なのになんですよ、今週は、前回、うん、夫が ED だ、まあ、いわゆるインポテンツってことですね、ED だ、結婚して23年夜の営みが一度もないというメッセージを、送ってくれたラジオネームポロポロから、
3年、
うん、結婚して、あ、3年か、結婚して3年、うん、夜の営み23年もなかったらね確かにね、もういいやってなるよね、一度もないというメッセージを、ね、ポロ、ラジオネームポロポロから、アンサーメッセージ。
夫から欲しいって一応
僕らは何て言いました、
旦那さんも聞いてるんじゃないか、
はあはあ、
旦那さんくださいって言ったんですけど、うん、その前にご本人がまた追加を、
なるほどなるほど、追加メールを、追加ラストメッセージを、はい、だから旦那さんじゃないのね、またご本人というね、はい、ラストメッセージポロポロ。男爵様、スタッフの皆様こんにちは。先日の妬み男で、あ、そうか、あの前回のはイベントで書いてくれた、
ね、
そうかそうか、先日の妬み男でアンサーメッセージをとのことでしたが、残念ながら私の夫は全くルネラジを聞いていないので、あ、そうなの、詳細は私が書きましたのでご一読いただけたら幸いです。なるほど、一体どういう状態なんだというね、単純な疑問。夫へ、あなたはチケ代が声優のイベントに比べ安いという理由でよく妬み男のイベントについてきてくれますよね。あ、妬み男のイベントに来るけどルネラジは聞いてない。しかし自分の好きな声優とイベントかぶりをした時は絶対に来てくれませんね。結婚して3年、私とあなたは男女の関係が一切ない夫婦です。ここからです、だから一切ない。あなたに訳を聞くと、日々疲れ切っているので意欲が湧かないそうですね。3年、浮気をしていそうな様子も一切ありませんので、身体的なことを尋ねるとトイレでおしっこと一緒に出しているから問題ないと言っていたのですがそれは本当に大丈夫なのですか。いやだから、あのその機能というか、そもそも興奮するのかせえへんのかで、機能としてね立ち上がるのかというようなこともろもろ含めて聞いたら、いやトイレ、あのおしっこしてる時に一緒に出してるから、これは一緒に
出ますか、
一緒に出ます、
男性は分かると
思う、そのなんか火炎放射器みたいな仕組みですよね上からなんか火花みたいなで、下からこうガソリンみたいなで着火してボワーでしょ、そんな、ね、火炎放射器方式ですよねこれ一緒に、いやだからおしっこして今やって思ってこうサスサスサスサスとこうまさぐってということなのか、おしっこをしながら別にこう火炎放射器方式で
両道おかしくなっちゃう、
おかしいよね、しかし私たちはとても仲がいいですよね。もうそれは素晴らしい。あなたは私がアニメ会社で働いていた頃、1日12時間の過剰労働を1ヶ月連続で強いられ、アニメ業界もね大変や言いますから、ボロボロになっていた時、結婚理由に仕事を辞めたらと言ってくれた命の恩人です。うん、唯一困っていることは子供問題。あなたも子供が欲しいと言っているものの、言ってんだ肩が痛い家ではしたくないと、肩が痛いのはどういうことですかだから覆いかぶさることを想定してるのかな、こう手つかなあかん時があったりするから、か肩痛い痛い痛い、手も疲れへんみたいなこと、
あらゆる壁があるっていうことですか、肩痛い、
奥さんの足をこうガッとこう、なんですかこの、常に駅弁を想定してるってことではないですよね旦那さんの性的な知識が偏りすぎてて、 といえば夜といえば駅弁だみたいなことになってるんですか。これはよくわかりませんけども、何かアクロバティックなことを考えてるのかな。肩が痛い、家ではしたくない、ホテルといろいろと理由をつけては拒み続け、3年以上が経ちましたねっていう。残念ながらあなたは30代で枯れ果ててしまっています確かに、若者のセックス離れをというのを聞いたことがありますか。あなたには私が働いている会社にいるいつもお客さんのところに行くと直帰、直接帰るね、直帰にしてこそこそ不倫をしている営業のおじさんたちや、46歳にしてお子様を作られた男爵様、いや俺44なんですよ46は相方です。僕の方が2個下なんですね。お子様作られた男爵様を見習ってほしいのです。このまま少子化が進んで社会に及ぼす影響は看過できませんし、私は男爵様の可愛い赤ちゃんついて羨ましく見ている日々です。私の悩みは尽きません。まあまあ整理してくれたということですか。いやだからなんでそうなんだってことなんです。だから、3年ですよ。
その前はあったんですかね、その結婚される前はね。
ずっとなかった、なんかずっとなかったみたいな印象を受けますけどね。
ずっとなく結婚生活、
普通にデートして結婚してからなみたいなことで、その時はしのいで、そこから3年間結婚生活が始まったけど結局ないという。ただ ED ではなさそうだってことですか。
トイレではね、
トイレでおしっこと一緒に一緒に出してるってことですから、
おし
っこと一緒に出しているっていう表現から聞くと、もなんかダダ漏れ感がすごいありますけど そうなんですね。まあでもお子さんは欲しいとおっしゃっているということですね。まあ、これは僕があのクロワッサンというあののオンラインのネット媒体での悩み相談を引き受けてもう1年以上が経ちますけど、そこで磨いたスキルでバシッとお答えするなら、ご夫婦でよく話し合ってくださいという
何も言ってない何も言ってない
です
。
結局ね、話し合うしかないんですよことですね。だから旦那さんもあれなんですかね、例えばその変な話、奥様じゃなければ失礼な言い方ですよ、ただもうその慣れ親しみすぎてしまってるというのは、要するに熟年夫婦みたいなことであるわけですから、奥様でなければそのなんていうんですか、肩の凝りもなくなりね、家でもするということに なるんでしょうか、わかりませんけどもね。
旦那さんの意見が聞きたいですね。
ただ真面目な話をすると、今妊活というね、まあ、不妊治療とまではいかないですけど、ちょっと軽めの妊活みたいなのはバリエーションがいっぱいあるということね。それだけは僕は自信を持って言えます多くは語りませんけども、いろいろライトと言っては不謹慎ですが、そんなに負担のないものからちょっとその相談で専門のクリニック等と選択肢はあるはずですから、そういうことでお子さんのことを考えてみてもいいんじゃないですか。
よく話し合って、
でまあよく話し合ってくださいということでございますね。ラストメッセージのコーナーでした。